CS メッセージの聖書朗読をさせていただきます。ヨハネの福音書2章1節から11節。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものがであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。それではカナの婚礼と題して松本先生に CS メッセージを語っていただきます。
はい、皆さんこんにちは。私たちの教会では毎月最後の日曜日は CS との合同礼拝ということで、最初に子どもたち向けのメッセージをし、そして子どもたちが別室に移動した後に大人向けのメッセージをしております。成長というカリキュラムを使っておりますけれども、この1月からですね、少年イエスについて学びましたね。イエス様が12歳の時でした。次はイエス様がバプテスマを受ける場面、あそこからいわゆる交渉外が始まったんですが、その後荒野での試み、サタンの誘惑を受けてそれに打ち勝ちますね。そしてその後ヨハネ1章の後半から最初の弟子たちということで、弟子が6人選ばれました。6人分かりますでしょうか。アンデレとペテロの兄弟、ヨハネとヤコブの兄弟、そこにピリポ、そしてナタナエルという人が加えられて、現段階でイエス様のお弟子さんは6名という状態。そして今日のヨハネ2章に入っていったら、それから3日目にガリラヤのカナで結婚式と披露宴が行われたというお話が続くわけですね。カナという地名が出てきますが、これはイエス様がお育ちになったナザレから14キロぐらいの、それほど遠くないところにあるんですが、私も行ってきましたけれども、カナに行きますとカナ婚礼教会、多分この辺りでイエス様が水をブドウ酒に変えたのであろうと言われているところに教会が立っておりまして、中ではここでぜひ結婚式を挙げたいと思う人がですねやってきて、しょっちゅう結婚式が行われているという教会ですね。イエス様の時代はですね、結婚式の後の披露宴が1週間も続いたそうですよ。当時の人たちって時間があったんだなっていうふうに思いますけれども、そこにイエス様のお母さんもいたと書かれておりましたから、マリアの親戚の結婚式だったのかもしれません。マリアさん、あなたの息子さんのイエスもどうぞご招待してください。いいんですか？あ、それからイエス様にはお弟子さんたちもいるみたいですから、お弟子さんたちもどうぞっていうことで招かれたわけです。何人連れて行きましたか？6人の弟子を連れて行って、おめでとうございますと言って楽しく披露宴が続いている 花婿さんと花嫁さん、嬉しそうですね。その花嫁さんの左側が多分マリアさん、イエス様のお母さんがいろいろと給仕をしていたんですが、途中で困ったことが起きてしまった。それはブドウ酒が足りなくなったんですね。さあ、ユダヤ人にとってブドウ酒っていうのは喜びの象徴です。それが途中で切れてしまうっていうのはなんと恥ずかしいこと。まあずっとね、噂になると思いますね。あそこの家の披露宴に行ったんだけどさ、途中でブドウ酒がなくなっちゃったのよ。そんな恥ずかしいことみたいな感じで言われちゃうようなことなんです。困ったと思いましたね。その時動いたのがイエス様のお母さんマリアさんが、ちょうどここにイエス様がいてくれたから、イエス様なら何とかしてくれるかもしれないと思って、ブドウ酒が足りないのと言いに来たんです。そして裏方で働いている人たちが何人かいたんですが、このイエス様がおっしゃることならどんなことでもしてくださいねっていうことを事前にお願いしといたんですね。そこには石の水がめ6個が置いてあったと書かれてありましたね。イエス様はそこに行きまして、この裏方さんたちにお命じになりました。さあ、この6個の水がめに水をいっぱい入れてくださいってお願いしたんですね。あれ、今必要なのは水でしたっけ？違うね、ブドウ酒ですね。そこで裏方さんたちは、いやいや違うんです、今必要なのはブドウ酒ですから水入れても仕方がありませんとは言わないで、マリアさんから何を言われても言う通りにしてくださいねと言われていたので、はい、わかりましたと言って一生懸命水を入れてくれたわけですね。そして入れ終わったところでイエス様が、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさいと言ったんです。そこでまた、いやいや彼らが必要なのはブドウ酒ですから、こんなもの持ってっても仕方ないんじゃないですかと言いたかったけれども、あの方のおっしゃることはその通りにしてくださいねと言われていたので持っていったわけですね。そして宴会の世話役が持ってこられたそのブドウ酒を一口飲んで、おお、こんなに美味しいブドウ酒飲んだことがない、いやー大したもんだと。そして花婿さん、あんた大したもんだねって言ったんです。なんて言ったかっていうと、こう言ったんですね。みな初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきましたね、なかなかあんたやりますねみたいな感じで言ったと言うんです。花婿さんキョトンとしてますね。僕何もしてないんだけどみたいな顔をしていますね。普通は先に美味しいブドウ酒を出して、酔っ払ったらもう美味しいもまずいも分かんないから、後になったら悪いもの出すっていうようなやり方をするのが普通なんだけども、こんな時期までこんなに美味しいブドウ酒を取っておいたあなたは大したもんですよって花婿さんを褒めたわけです。そこにイエス様がさっと現れて、皆さん、これは花婿さんがやったことではありません、私がやったんですとは言ってない、聖書にはそう書いてない。イエス様はみんなが楽しそうに嬉しそうにお祝いしているのを見て喜ばれたんだと思います。しかしそれを一部始終見ていた弟子たちがいたわけですね。その弟子たちどうしたでしょうか。これ後で暗証聖句になりますからね。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。最初の印って何ですか。何の印。ご自分が救い主であるという印。このあとここからイエス様の交渉外とほとんど始まりですからね。このあと3年半ぐらい交渉外が続くから、その3年半ぐらいの交渉外の間にたくさんの印、 これでもかこれでもかというぐらいに、私は旧約聖書が予言している救い主なんですよっていうことが分かるような印をなさるんだけども、記念すべきその第一号はこれでしたというのが最初の印。そしてそれを見ていた弟子たちは信じたと書いてますね。何を信じた？この段階で、わあ、イエス様こそ救い主だということを信じた。それがカナの婚礼の出来事であります。ということで、今日この箇所から私たちは何を学ぶことができるか、3つのことを受け取りたいと思いますが、第一に、イエス様が最初の印を行われたのはどういう場面かというと、結婚披露宴であったということです。つまりイエス様は結婚というものをとても大切になさったし、これから結婚生活を始めようとしているこの夫婦の問題を早速解決してくださったということです。まあ最初ね、楽しそうにね、お祝いしてたけども、でもちょっと危なかったね、これね、一触即発ですよ。舞踊酒が足りないんだって、え、あなたなんでもっとちゃんと用意しておいてくれなかったの。いやいや、君にも相談したよ、君もこれぐらいでいいんじゃないって言ったじゃない、そこをもうちょっと余計に用意するってのが男っていうもんでしょうみたいな感じでね、もうこの段階でね、危機的な状況ですよ。でも彼らは助かった。なんで助かった？イエス様がゲストとして招かれていたからですね。イエス様は結婚生活で困っている人たちの問題を何とか解決してあげたいと思っている方だということがわかります。そして結婚というものをとても大切にされている方だということがわかります。皆さんも将来結婚する時が来るでしょうね。覚えておいてください。結婚はとても大切です。そしてイエス様もそれを大切なものとしてくださっている。だからあなたの家庭にイエス様をお招きするということはとても大切なことですね。2番目、この奇跡は誰のおかげでできたんですか？それは水を汲むしもべたちのおかげなんです。イエス様って時々不思議なことをおっしゃいますね。今ブドウ酒が必要なのに水を入れなさいとかね。イエス様、あの人が私に意地悪するんです、なんとかしてください、あの人変えてくださいって言ったら、あなたが親切にしなさいとかね。いやいや、そうじゃ、私が問題じゃない、あの人が問題なんですから、あの人を変えてください、いや、あなたが親切にしなさいとかね。時々不思議なことをね、イエス様おっしゃることがあるんだけども、それでもイエス様の言葉に従うとうまくいく。この水を汲んだしもべたち、変だなと思いながら、それでもイエス様の言われた通りにしたら、みんなハッピーになったのであります。そしてこんなに美味しいブドウ酒どっから出てきたんだろうかねってみんな思っていたけれども、花婿さんだって知らないんだけども、誰は知ってたの？水を汲んだしもべたちは知っていた。そういう人になりたいなと思います。3番目に今日学ぶことは、後になると美味しいブドウ酒が出てくるってことです。もう一回10節を見たいと思いますが、これよく読んだら結婚生活みたいだなと思いますね。皆初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。皆結婚するまでは、男の人であればかっこいいところを見せて、女の人であればかわいらしいところを見せて、わあこの人かっこいい、この人かわいいって思って結婚するんだけども、結婚してしばらくすると酔いが回った頃にはいろいろと悪いところが出てくるっていうのが普通の結婚生活かもしれないけれども、しかし結婚して5年10年20年30年40年経ったら、ますますおいしいブドウ酒が出てきましたっていうのはね、これ結婚生活の話をしているみたいですね。さあお友達はどうでしょうか？外側をかっこよく見せたり可愛らしく見せたりする ことはあると思いますね。でもよくその人を知っていくと、なんだこんな人か、こんなに意地悪なんだとがっかりするということがあると思います。そうじゃない、あなたのことを知れば知るほど、いやー素晴らしい人だね、もうあなたのことは分かったと思ったけど、もっと知ったらもっと素晴らしいところが出てきたみたいなね、そういう人になりたいなと思います。そうなるためにはどうしたらいいんでしょうか。イエス様に心の中に住んでいただく必要があるんですね。皆さんはもうイエス様を救い主としてあなたの心の中にお迎えしましたか。もしまだだったら今日ぜひイエス様、私の救い主になってください、私の心にお住みください、イエス様をお招きしようではありませんか。もう一回まとめます。1番目、あなたの家の中にイエス様をお迎えしましょう。2番目、水を汲むしもべになりましょう。3番目、内側を磨きましょう。外側もいいんだけどね、内側を磨きましょう。じゃあ暗唱聖句です。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。ヨハネ2章11節ちょっと長いけどいけるかな、いきましょう。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。ヨハネ2章11節これはどうだ。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。ヨハネ22章11節これはどうだ。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。ヨハネ2章11節それでは今日のお話ちゃんと聞いてたかな。振り返りクイズ行ってみましょう。今日も3問あります。第1問、イエス様にブドウ酒がありませんと伝えたのは誰でしょうか。1番イエス様のお父さんのヨセフ、2番イエス様のお母さんのマリア、3番そこにいたペテロ。さあ何番でしょうか。指でやってください。どうぞ。わあすごい、みんなちゃんとお話聞いてるね。2番のマリアでした。大正解。じゃあ第2問、このおいしいブドウ酒がどうやってできたか知っていた人は誰ですか。1番水を汲んだしもべたち、2番花婿、3番宴会の世話役。さあ何番ですか。指で教えてください。うわーよく聞いてますね。1番の水を汲んだ人たちです。それじゃあ第3問いきます。これは難しいよ。わかるかな。今回の披露宴ではどのようなブドウ酒が出ましたか。1番、最初に美味しいものが出て酔いが回った頃に美味しくないものが出た。2番、最初から最後まで普通のブドウ酒が出た。3番、最初は普通だったけど最後に特別美味しいブドウ酒が出た。何番ですか。どうぞ。うわーみんな正解。3番、よくできました。それじゃあ子供の祝福のお祈りをします。この後 CS に行くお友達はそこに立ってください。その場所に立ってください。祝福のお祈りをします。天のお父様、今日はイエス様が救い主であるということを示す最初の印を学びました。それは結婚披露宴において行われました。イエス様は結婚をとても大切にされ、そしてその新郎新婦の問題を解決してあげたいと思っている方だということを今日知ることができました。私たちの家にイエス様をお迎えすることができますように、また水を汲むしもべがいてくれたおかげでこの奇跡が起きました。どうか私たちは他の人が幸せになるための水を汲むしもべになることができるように助けてください。そして私たちは外側をかっこよくきれいに見せようとするものですけれども、それだけではなくて内側も美しくしてくださいますように、そのためにイエス様が必要です。イエス様、どうか私たちの心の中にお住まいくださいますようにお願いをいたします。 これから CS 礼拝、CS の分給が行われますけれども、一人一人のお友達が楽しい時間を過ごすことができますように、今週も一週間、私たちの大切な大切なこの子供たちを一切の危険、事故、災い、病気、怪我からお守りくださいますように、あなたの愛の御手に子供たちを委ねます。イエス・キリストの尊いお名前によって、一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アメン。